アドビフラッシュ、プラットフォームとこれからの RIA 開発ということで、轟木圭介さんお願いします。
はい、皆さんこんにちは、アドビシステムズの轟木と申します。私普段はですね、ウェブの、まあ、そうですね、フラッシュを使うような、デベロッパーさんたちに対するマーケティング活動をしています。で、まあ、こうやって、セミナーとかでお話しするのはエヴァンジェリストみたいな感じで話すんですけど、まあ、多分 RIA 以上にエヴァンジェリストって言葉、もっと分かんないと思うんですけど、何かの調査でですね、最もそのやってることが分からない職種ナンバーワンがエヴァンジェリストでした。まあ、そういう感じで今日は皆さんわけのわかんない話をいろいろ聞かされるかもしれませんけれども、ぜひぜひ最後まで寝ないでですね、まず一発目なので、聞いていただけると嬉しいかなと思います。で、今日お話しするちょっとタイトルもう一回戻しましょう。 Adobe Flash プラットフォームっていうのは、ね、まず何かっていうとですね、まあ、そうですね、Adobe はやっぱフラッシュっていうテクノロジーがすごく強くて、でそれをコアにしていろんな製品展開をしています。まあ、先ほど高野さんからお話があったようなエアーですとか、それからフレックスっていう、今日お話ちょっとだけ触れますけど、フレックスっていうもので、あとサーバー側にもいろいろ製品があるんですけど、そういったリッチなインターネットアプリケーションを作るための、まあ、製品とかサービス群、それをまとめて Adobe Flash プラットフォームという名前で我々は呼んでいます。ですので今日はAdobe Flash プラットフォームに出てくる技術の、まあ、簡単なご紹介とデモですね。で、これからの RIA 開発っていうところでは、今開発中の新製品がありまして、名前はフラッシュカタリストです。で、そちらのデモをですね、まだベータ版にもなってないんですけど、お見せしたいと思います。で、 RIA って何かっていうと、これちょっとサクッと言うのは難しいんですけど、例えばですね、Google さんの Google マップっていうのは一つの RIA だと思います。リッチインターネットアプリケーションですね。あれはいちいちサーバー側と毎回全ての情報を通信して地図情報を出してるんじゃなくて、必要なデータだけサーバーと通信して、で必要な分だけ画面を更新してると。なので、マウスとかでこうぐるっとぐるぐるっと、地図を動かした時に画面がいちいち全部変わんないですよね。変わるのは地図だけ、周りの側とかは変わらなくて、で、一昔前だとちょっと右上の、地図を見たいなと思ったら右上の矢印とかを押して、でそうすると画面が全部変わって右上の情報が出てくると思うんですよ。ただリッチインターネットアプリケーションになると、クライアント側、要するにブラウザーですね、ブラウザー上で処理がいろいろできるので、いちいちサーバーに全部の情報を取りに行って表示させるっていうことをしなくても、クライアントの中で必要な情報だけもらって、クライアントの中、要するにブラウザーの中で必要な情報を組み立てて表示するってことができるようになる。これがリッチ、まあ、リッチクライアントとか言いますね。リッチインターネットアプリケーションとか、まあ、そういうことで RIA ということ、なんですかね、新しい言葉が生まれています。多分じゃあ Google マップ以外どんなのがあるのっていうふうになると思うんですけど、まあ今日はあんまり RIA ってことを意識しないでですね、まあリラックスして見ててください。いろいろデモをしたいと思います。で、今日話をする内容です。まず最初に Adobe Flash プラットフォームっていう、先ほど説明したいろんな製品群、その中のコアになるのがフラッシュプレイヤーであると。これはもう Adobe のコア技術なので、これを、中心に据えて、で、なんですかね、いろんな技術をどんどん展開していくということになります。で、次にブラウザを抜け出したデスクトップ向け RIA 環境、これが AIR です。フラッシュプレイヤーはブラウザの中でプレイヤーを動かすと、で AIR はデスクトップで直接、アプリケーションを動かすという、そういう環境です。で、続きまして、この RIA 開発っていうものを生産性を高めるフレームワーク、フラッシュのフレームワークですが、これをフレックスと呼んでいます。で、これも軽くお話しします。そして最後に、デザイナーさんとデベロッパーさんが協業できるような、まあ、新しい開発フロー、これがどんどん必要になるんじゃないかと、我々は考えていまして、で今開発中のフラッシュカタリストっていうものを、デモ付きでご紹介したいと思います。で、ちょっと時間がそんなにあるんではないのでちょっと駆け足気味になっちゃうかもしれないんですが、できるだけデモを 多めにしてイメージつかんでいただければなと思います。で今言った製品マップ、製品群がどんなふうにマップされてるかっていうと、クライアントっていうこの赤い部分が実際にそのアプリケーションを動かすための環境の部分になります。ここにフラッシュプレイヤー、それから Adobe の Air っていうものが Adobe にはあります。そしてこの、クライアントにある、プラットフォームとか実行環境というものですが、これ上で動かすためのアプリケーションを作るためのフレームワークがフレックス、同じことですね。先ほどご紹介したような感じでありますと。でサーバー側にはそのさらにその何ですかね、リッチなアプリケーションをさらにデータとかを効率的に渡したりとかしてですね、でより何でしょう、高機能な、機能だったり高機能な何ですかね、使い勝手とか、それからいろんなデータとかを効率的に渡すためのサーバー製品があったりとか、あとツール製品としてはもうこれ Adobe が一番得意とするところで、いろいろ展開しています。というわけで Adobe はこの、まだ聞き慣れないかもしれませんが、リッチインターネットアプリケーションという分野に関して非常に大きな期待とそれから取り組みを行っています。でまず最初にフラッシュプレイヤーです。一番フラッシュプレイヤーが皆さん同じ馴染みが深いのかなと思いますけれども、年々進化しているフラッシュプレイヤーです。でフラッシュプレイヤーないんでちょっと劇的な変化が起きました。ターゲットをデベロッパーさんとしているんですけれども、これパフォーマンスがですね、アクションスクリプト 3.0 を導入したことで大体10倍ぐらいアップしたというふうになってます。でこれでですね、今まではアニメーションとかを使ったリッチなコンテンツといったものを、フラッシュプレイヤー8以前とかでは共有するのがせいぜいだったんですけれども、フラッシュプレイヤー9になってからもう劇的に速くなって、でさらにデベロッパーさん向けのいろんな、機能とか API が出てきたので、これで、エンタープライズ向けとかですね、業務向けのアプリケーションですとか B2C 向けのアプリケーションとか、そういったものがどんどん出てくるようになりました。で、最新のフラッシュプレイヤー10では今度ターゲットがですね、デザイナーさんとデベロッパーさん両方と設定しています。ということでデザイナーさん向けには表現力豊か、そしてデベロッパーさんに関してはすごくもっとパフォーマンスのいいものという感じで、見て取れると思うんですけども、で今日はですね、その両方ですね、パフォーマンスと表現力が、向上してますよねっていう感じのデモをお見せしたいと思います。でフラッシュプレイヤー10の新規のテーマというのはいろいろあるんですけれども、今日はそうですね、このクリエイティブ表現とかビジュアルのパフォーマンス、このあたりに関連した、デモになると思います。では早速、でこれは本田さんのですね、カーナビシステムの、サイトなんですけれども、実際に走ってる車の位置情報を取得して、それを、マップ上にプロットして表現しているというものですね。ネットワークがちょっと来ましたかね、ちょっと遅いですね。インターナビというサイトです。でここで音が出ますかね。これは福岡の地図に実際に車が走った位置情報をプロットして、表示したものです。でこれがマウス操作でこんな感じでですね、かなり軽快に 3D フラッシュプレイヤー10の機能である 3D 機能で軽快に動かせるという感じです。これ皆さんお試しいただきますので、お手元にありましたね、今日は、資料を公開していると思いますので、そちらでお試しいただければと思います。こんな感じですね。でこれは単純な例かもしれません。黒字に白い点をドットをプロットしてるだけなので、これぐらいでいいんじゃないのとか思っちゃうかもしれませんが、もう一つこれですね、バウさんの 3D を使ったインタラクションですかね、ちょっと面白い、コンテンツなんですけども、これバーさんのところの名刺です。で名刺の裏にですね、こういうバーコードが入ってます。でこれをかざすと、こ こんな感じでちょっと光の加減で難しいんですけど、ここ、うん、こんな感じでですね、AR の技術を使ってなんかこう、まあ、要するにその疑似体験的な感じですね、あの実際にのものとそれからこの画像上で 2D のものをこううまいことマッピングさせたような感じで、表現していると。これはやっぱフラッシュプレイヤー10であのパフォーマンスが良くなった頃はこういうことができるようになっています。それからもう一個、やっぱり同じものなんですけども、こちらは非常に面白いのでご紹介したいと思います。でフラッシュプレイヤーはあのウェブカメラをコントロールできますので、こういうことができますね。で今度はこういう GE さんです。 GE さん の, あのエコキャンペーンかなんかのですね、まあ、サイトなんですけど、あもう出ちゃってますね。これもパターン認識をしてさっきと同じなんですが、でこういうふうに 3D の、表現をしています。で近づけると音がで横にするとこう、ここにあるかのようにこんなことができます。ちょっと太陽上から見る、面白いですよね。フラッシュプレイヤー10はあのこういうことがですね結構あのスムーズにできるパフォーマンスが、あります。で結構これはですねあの携帯と組み合わせると面白いんじゃないかっていうところで、キャリアさんとかにもこの間ご紹介してですね非常に興味を持たれていました、まあ、いつか皆さんはこう携帯を持ってこうやってうろうろしてなんかヘラヘラ笑ってる日が来るかもしれませんね。なんか見えないものが見えてる、そういう光景が出てくるかもしれません。でこれもこれは資料に入れてないんですけど、まあ、なんかそれらしいキーワードで自力で探してみてください。 GE さんのキャンペーンです。はい。で、ごめんなさい、今のがフラッシュプレイヤーの新しい機能周りのお話です。で続きまして、次エアーですね。今まではフラッシュプレイヤーだったのでブラウザの中でのお話でした。で次はブラウザーから外に出てデスクトップに今みたいな、世界観を持っていきます。でエアーってよく聞くけどどんなものっていうところでちょっと一度簡単におさらいしたいと思います。アドビはですね、まあ、先ほどから言ってるフラッシュプレイヤーっていう一つの、実行環境があります。でもう一つ PDF を見るためのアドビリーダーっていう、これも実行環境ですね。この二つを持っていて、エアーっていうのはその第三の環境なんですよ。で、まあ、多分アドビはですねこの赤いロゴをこういう実行環境系に持ってくるんじゃないかなと僕は勝手に予想してますけれども、でこういう三つの実行環境があって、でエアーが特に面白いのはですね、この3つの実行環境と違うところ、エアーはフラッシュプレイヤーとアドビリーダーを統合することができるんですね。なのでエアー上から PDF を操作したりとか表示したりとか、あとフラッシュプレイヤーのコンテンツを持ってきたりとか、そういったことができます。でそれだけじゃなくてブラウザーの機能とかデータベースの機能も内蔵しているので、まあ、今までブラウザーのアプリケーションができなかったようなことがデスクトップアプリケーションとしてこれらを使って表現すること、作ることができるようになります。じゃあ一体これどうやって作るのかっていう、エアーのアプリケーションはどうやって作るのっていうことなんですけども、ウェブの標準技術で作ることができます。ですので何か特別に新しいホニャララ言語とかをですね、なんかあの学ばなくてもですね、ある程度そのウェブの開発何かしらやったことがある方は、まあ、参加できる、開発に参加できるんじゃないかなと思います。で SDK 自体もですね、 SDK っていうのはまあコンパイルとかですね、まあ、要するに作り上げるためのツールキットなんですけども、これは無償で提供されています。なので、まあ、あの Adobe にお金払わなくてもこの AI っていうのは開発できますし、あとはまあ Adobe から当然いろんなツール群が出てますので、こういったものをですね使って効率よく作っていただくということもできます。で、あと一度作った AI アプリケーションというのは OS に依存しないので、Windows だろうが Mac だろうが Linux だろうが、まあ、同じように動いてくると。で、今 Open Screen Project っていうプロジェクトをやってます。これ何かっていうと、すべてのスクリーンでフラッシュと Air を、まあ、動かしてしまおうというプロジェクトをやってます。でこれ Adobe だけではできないんですけれども、いろんなデバイスメーカーさんとか、あと携帯のキャリアさんとかとお話をして、で携帯に載せましょうよとか、それからカーナビに載せましょうよとか、それから家電製品、例えば冷蔵庫とかにそのうち、まあ、多分スクリーンつきますよね。 遅かれ早かれ、
うん、
でそういったところにエアアプリケーションを載せて、動かせるようにしたら面白いんじゃないかということでですね、ワールドワイドでこの、プロジェクトを展開しています。でちょっとエアのデモをやってみましょう。でですね、まあ、エアはいっぱいお見せしてできることがあるんですけれども、まず最初これフリッカーの画像をですね取ってくるエアアプリケーションです。で、今サーチで青森と、これちょっと日本語に対応してないはずなんで、青森と言ってですね取っていきます。でちょっとネットワークがもっと快適だと耐えると思いますけれども、こんな感じでフリッカーの API と呼ばれている、まあ、ウェブの API ですね、最近流行りの、それを使ってエア上に持ってきてエアでこういって描画しています。でこれだけだったらフラッシュプレイヤーと変わんないじゃんって感じだと思うんですけど、エアはですねブラウザを使わなくても動かせるっていうことをちょっと今からお見せしたいと思います。で今なんとなく枠がありますよね。これをバックグラウンド消してみます。そうすると、ちょっと分かりづらいかな、後ろがデスクトップになってますね。でこれちょっとクリックすると 3D 表現で、画像をこういうふうにくるっと回して見せたりとか、こういうことができます。ですのであのブラウザの四角にとらわれないでもっともっといろんなデザインができたりするようになります。さらにあのブラウザにいないで直接、OS の上にその実行環境が乗っかっているので、パフォーマンスはフラッシュプレイヤーよりも早い、良いということになっています。で、ですね、この AI を使うとどんなアドバンテージがあるかというと、まあ、ブランド価値を作れますよと、あのブラウザの枠じゃなくて自分独自のオリジナルの枠組みを使った AI のアプリケーションが作れるとかですね、あとは柔軟なアプリケーション設定ができると、先ほどあの紹介したように、フラッシュプレイヤーと PDF の Adobe リーダー、それからデータベースもあればブラウザーもあるので、それらを全部ミックスさせたようなオリジナルのアプリケーションというのを作ることもできます。で、開発者の育成コストっていうのもやっぱりウェブ標準技術を使えるっていうところで、まあ、ある程度コストは抑えられるのかなと思います。ということで、まあ、エア、ちょっとご興味ありましたらですね、 Adobe エアギャラリーというものがありますので、そちらでぜひぜひいろんな、エアアプリケーションをお試しいただければなと思います。こちらですね、 Adobe エアギャラリーです。こちらにアクセスしていただくと、いろんなエアアプリケーションダウンロードして試すするようになっています、はい。で残念ながら時間がないので次に移ってしまいますが、で今まではそのアプリケーションというものを動かすための実行環境の話を2つしました。フラッシュプレイヤーとエアですね。で次はそのアプリケーションをじゃあどうやって作ればいいのっていう話に多分なると思いますが、その中の一つとしてこのフレックスというものがあります。でフレックスはですね、フラッシュをやっぱり開発者が作っていく、デベロッパーの人が作っていくってちょっと大変だったんですよね今まで。タイムラインとかフレームっていう概念でアプリケーションを作るってなかなか結びつかないんですよね頭の中で。で僕自身もですねずっと Java の開発やっていて、でフラッシュはいいなとこう指を加えて横で見てた口なんですね。ところがフレックスが出てきた時に、あこれは開発者も自分でも使えるなと思って手を出したら、まあ案の定使えたと。でまあまだハマっているって感じですね。で実際どういうふうになってるのかっていうと、タイムフラインとかフレームっていう概念ではなくて MXML という XML とそれからアクションスクリプト3で作り上げることができます。要するに HTML と JavaScript みたいな感じですね。これでアプリケーションを作っていくことができます。フラッシュのアプリケーションですね。でさらに、よりデベロッパー寄りの方には聞く話かもしれませんけども、オブジェクト指向ができたりとか、それからいろんなデザインパターンと呼ばれているいわゆるサーバーサイドの開発とかでは非常によく使われるようないろんな手法がですね、このアクションスクリプト3を使うことで、使えるようになったと。なのでチーム開発ができたりとかいろんなメリットがあります。でじゃあその文字ばっかり作り上げるのかよっていう話だでちょっと抵抗があるかもしれないんですが、実は60個以上の標準ビジュアルコンポーネントが、装備されています。ボタンとかパネルとかですね、 あと表組みをするためのデータグリッドとか、まあ、いろいろあるわけですね。なのでそれをまあ組み合わせて、でしかもそのフレックスビルダーっていうのを使えば、ドラッグアンドドロップでそういったパーツをですね組み合わせて画面を作り上げることができます。でデベロッパーさんはその後アクションスクリプト3とかでプログラミングをしてサーバーとつないだりとかしてデータを表示させるとか、まあ、そんな感じで作っていくことができます。でさらに、標準のコンポーネント以外にもですね、サードパーティーのコンポーネントも豊富と書いてあります。ちょっとこれをお見せしたいと思います。で、ファイログエリクサー2っていうんですけど、ちょっとこれはですね英語になってますが、日本語の情報もアドビのサイトにあります。でこれデモがいろいろ見えるので、ちょっと一つお見せしましょう。でこれ3D 風のチャートなんですけども、 3D 風じゃなくて 3D です。でこうやってグリグリ動かせてですね、でデータが変わるとこうやってアニメーション付きで動かすことができる。でラインだけじゃなくてエリアがあったりとか、それからコラムとか、まあ、バーとかですね、あとパイチャートもあったりします。でこれにエフェクトをこういうふうにつけて、あとグリグリグリグリと動かしたりとかですね。でこれ自体はもうこういうパーツがあってですね、これに対してデータを流し込むだけでこういうふうに表示されると、まあ、そういうふうに開発が非常に効率化できるようないろんな、コンポーネントというものですとか仕組みフレームワークというのが備わっている。それがフレックスです。フラッシュのフレームワークフレックスと、なります。でエアアプリケーションを開発するのもこのフレックスを使うと結構簡単にというか効率的に作ることができます。フレックスとエアって実はすごく親和性が高くてですね、実際やってみると分かるんですけども、フレックスビルダーで、ほとんどソースコードが一緒になります。違う部分っていうと、エアが持っているデータベースのアクセスとか、あとブラウザーの機能とか、そういったものを呼び出すところとか、あと、ファイルシステム C ドライブのどこどこの MP3 にアクセスするとか、そういうエアオリジナルの機能に関しては別になりますけれども、それ以外のところはもうほとんどフレックスで作るような感覚で、作ることができます。この辺の詳しい情報もアドビの製品サイトに載ってますので、今日はちょっと時間がないのでこれ以上お話はできないんですけども、でですね、今フレックスのバージョンは3が最新です、まあ、細かく言うと 3.3 ですけれども、で次のバージョンのフレックスというのが出ています。でちなみにフレックスを知ってるよって方、名前でも知ってるよっていう方、挙手をお願いしてよろしいですか。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね、6割ぐらいいらっしゃると、非常に嬉しいです。ですね、結構フレックスって知ってるけど、なんだっけ、サーバーサイドなんだったっけっていう感じで、あまりこう名前はなんとなく聞かれても中身をこう知られてないってこと多いんですけれども、まあ、少しでも今日はなんですかね、理解を深めていただければなと思ってるんですが、でそんな中でちょっと次のバージョンのフレックスの話をしてしまうのが、大丈夫なのかなという気がするんですが、フレックス4という次のバージョンがこの秋冬の前あたりに出てきます。でここでどんなテーマが設定されているかというと、コードネームガンボという名前で我々呼んでますけれども、このフレックス4ガンボはデザイナーとデベロッパーの協業をテーマにしているんですね。なので Adobe はデザイナーとデベロッパーをすごくこう仲良しにさせたくてしょうがないんですよ今。なのでいろんなツール間の連携とかも非常に強化してるんですけども、それはデザインツール間の連携だけじゃなくて開発系のツールとの連携も非常に強化しています。でそのために新しいバージョンとしてフレックス4ガンボっていうコードネームがで呼ばれているものが今開発中ということになっています。で実際どうなっているかというと、ルック&フィールっていう言い方を我々はたまに使いますが、要するにルックの部分はボタンとかパネルとかそういったグラフィック的なイメージの部分ですね。でフィールっていうのはなんかマウスをオーバーしたときにふわっとこうなんか結果が返ってくるようなエフェクトですとか、そういったトランジションとかそういったものですね、とそれからロジック、この2つをデザイナーサイドとデベロッパーサイドでごっちゃになっているような部分をちゃんと 積み上げてあげるっていう、そういうフレームワーク、仕組みっていうか、まあ、ルールで、作ることができます。はい、ですので非常に協業しやすくなっている、そういう、バージョンになっています。で、具体的に言うとですね、これフレックスをちょっと触ったことないとちょっとピンとこないかもしれないんですが、ルック&フィールのか部分に関してはスキンクラスっていう、XML で別出しにしてしまいます。で、ロジックっていう、まあ、ボタンだったらボタンの機能とかありますよね。それからスクロールバーだったらスクロールバーとか、そういういろいろ機能ありますけど、そういったロジックの部分としっかり分けてしまいます。ちょっとこの辺フレックスやられたことないとちょっとピンとこないかもしれないので申し訳ないんですけども、ボタンの指定と、それからスキンクラスっていうルックアンドフィールのところをしっかりこう分けていると。以前のバージョンだと結構ぐちゃぐちゃになってごっちゃりしてしまう、ところがあるんですけど、今回はもう次のバージョンはしっかりとこうフレームワークレベルで分けているというふうになっています。なので、そこのマイスキンクラスっていう自分で定義したルックアンドフィールの設定をガラッと変えてしまうと、同じボタンの機能なんだけども、見た目が全く違うものがすぐ出来上がると、まあ、そんな風になっています。で、そのフレックス4の恩恵を受けた次の新しい、まあ、なんですかね、未来の RIA 開発フローと言ってますけども、これを実現するためのアプリケーションがフラッシュカタリストです。でですね、やっぱりフレックスの話とか見ていると、ある程度プログラミングスキルがいるんだなと思われると思うんですね。で、ちょっと動くアプリケーションとか作ろうとすると、アクションスクリプト3を学ばなきゃいけないなとかいろいろ思われると思うんですが、フラッシュカタリストを使うとですね、プログラミングしなくても、動きのあるアプリケーション、まあプロトタイプレベルまでだったら簡単に作れます。インタラクションデザインツールとしてターゲットをデザイナーさんにしています。で、もちろんその最終的なものにするには、ここでインタラクション、最初グラフィックデザインしますよね。で、インタラクションをつけて、で、その後デベロッパーさんに渡してサーバーサイドとの連携とかを作ると思いますけれども、インタラクションデザインまでをちゃんとデザイナーさんがこれからはやれるようになると。今まではインタラクションデザインをしたくても、実際にインタラクションを作ろうとするとプログラミングしないとなかなか確認できなかったんですよ、動きの。それをちゃんとこのプログラミングなしでデザイナーさんがインタラクションつけられるようなというテーマで作られているのがこのフラッシュカタリストになります。で、どんなことができるのというとですね、Photoshop、Illustrator、Fireworks、 こちらで作った画像ファイルをフラッシュカタリストで読み込みます。で、それをさらに、Flex Builderの方に持っていくことができるので、デザイナーさんの部分と最後のデベロッパーさんの部分が一つのファイルからスタートして最後まで流していくことができると。で、これはまあ FXG とか FXP とか新しいファイルフォーマット、全て XML ベースで、アプリケーション間の互換を、ツール間の互換を保つために、表現するからできるようになりました。で、ラウンドトリップ、一度向こうに行ってしまったフレックスビルダーに行ってしまったものをフラッシュカタリストに戻せないかというと、そんなことはなくて、ちゃんと戻してまた少しやり直しができたりとか、フラッシュカタリストに読み込んだ画像データは、また行ったキーじゃなくてまたこっちに戻して画像の編集がまたできたりとかですね、ちゃんとそこまで考えられています。で、 GUI 操作でインタラクションを作れると。これはちゃんとデモしますので、多分説明を聞くよりもデモで見ていただいた方が早いです。で、ワイヤーフレーム、これはちょっと後でお話しします。ということで、でも、結構時間が少ないのでうまくできるといいんですけれども、ちょっといらないものを一回消してですね、で、今デザイナーさんが作った、こういうイラストレーター上で作ったですね、画像ファイルがあります。で、これどういうものかっていうと、フリッカーじゃないです。Facebook です。Facebook のお友達検索アプリケーションみたいな感じです。しかもこれ AR で作ろうっていう風なシナリオで、進めていきます。で、デザイナーさんがいろいろ試行錯誤の上、こういうものをイラストレーター上で書き上げました。で、ここにレイヤーがガーッといっぱいありますね。はい。で、作っていただきました。 じゃあこのイラストレーターファイル AI ファイルをフラッシュカタリスト上に読み込むということをやってみたいと思います。でフラッシュカタリストにはイラストレーター、フォトショップ、それからまだかあの開発中なのでできないんですけど Fireworks からデータを読み込むことができる。あと FXG っていう先ほど言った XML であの画像フォーマット、画像定義するフォーマット、こちらからも直接読み込めますが、今回はイラストレーターファイルを直接読み込みたいと思います。で読み込むとですね、AI ファイルは別に中身 XML じゃないですけどバイナリーだと思いますけど、XML に変換してちゃんとその後 FLEX の、開発に流し込みやすいようなスタイルで内部的に変換してくれます。ただデザイナーさんはそれを別に意識する必要はないです。で、先ほど見たような感じのあれですね、画面カンプが出てきました。でこちらレイヤー情報もイラストレーターとほぼ同様、まあ、完全に一緒なんですけども一緒の情報がここにあります。でここでじゃあいくつかですねフラッシュカタリストができることをちょっと実践してみたいと思います。でこれ単なる絵ですよね、今は単なる XML で表現された絵なんですけども、これをですね例えばこの My Friend ってあるんですけども、これボタンなんですがまだ単なる絵なのでこれを本当のボタンにしてみたいと思います。で2つラベルの部分と周りのこういうなんですか、丸枠ですね、これを選択してアートワークをコンポーネントに変換という、ボタンがあるのでこのフローティングパネルのこちらを選択してこれを単なる絵じゃなくてボタンにしてしまおうと、その変換がここでできます。でボタンにします。そうするとほとんど見た目変わらないですが、ここのパネルのメニューが今変わったの分かったでしょうか。ボタンの機能らしくアップ、オーバー、ダウン、そういうステートと呼ばれるものが、つきました。でボタンなのでちょっとマウスオーバーした時に色を変えてみたいと、でちょっとオーバーのところを押して中に入りますと、これボタンの設定ができます。でボタンの、色をマウスオーバーした時に変えてみたいなといった時には、まあ、こういうよくあるアドビのツールのように色の設定をしてですね、でマウスが押された時、ボタンがクリックされた時に、もうちょっと黄色っぽくしてみようということで背景色を変えます。そうするとマウスアップの時、それからマウスがオーバーした時と、それからマウスがダウンした時、色を変えて、ちょっと何も変化のないボタンではなくてちょっとだけ反応するボタンをこうやって作ることができます。でちょっとですねブラウザーで動かしてみましょう。でこれは実は内部的に FLEX のコンパイラーと呼ばれる、まあ、フラッシュファイルを作る、ツールですが、それが動いてブラウザー上に表示してくれます。でご覧のように単なる絵だったものがもうボタンになりました。でクリックしますと黄色くなる。でこれフラッシュプレイヤー天井で動いています。なのでこれ自体も実はフラッシュなんですね。で今機能をつけたのはここだけ、 My Friends ってところだけしかまだボタンに変換したので、ここだけしか機能はないです。あとは単なる絵です。何もできません。でこれをですね全て、まあ、ほぼ全て意味のあるものに、どんどんどんどん変換していくことができます。ちょっと時間がないですが、サクサクやってみたいと思います。でこれスクロールバーですね。スクロールバーも単なる絵じゃなくてちょっと動かせるようにして、その具合を見てみたいと思います。で、4つのパーツを選びました。で、ここでアートワークをコンポーネントに変換で、これをまだ日本語化されてないんですけど、これはバーティカルスクロールバー、縦型のスクロールバー、これに変換したいよというふうに設定すると、なんかちょっと内部的に動きがあって、で今変換されました。で、さらにパーツを編集っていうのを押すと、今4つあった画像ファイル、画像の一個一個のオブジェクトをそれぞれスクロールバーのどのパーツにしますかっていうのを設定できるんですね。でこれはつまみの部分、これは英語でサムっていうんですけど、でここのレール的な部分、これがトラックで、これが増減ボタンの増やす方ですね。これはインクリメンタルにして、でこれ減らす方っていうふうに設定します。でこれやっただけでですね、 さっきまで、単なる絵だったこういう縦長のスクロールバーのものが、これさっきの分です。これさっきの分なんでここしかないですね。これつけて一回消しちゃいます。で、今作り上げたもの、ここのボタンは一緒 でこれが動くようになっていると、ちゃんとスクロールバーに変換されました。だから自分で作った絵がですね、ちゃんとしたコンポーネントになるんですね。どんな絵でも大丈夫です。ちゃんとそれがユーザーがちゃんと使えるものだったら。なので好きなようにデザインすることができるようになります。これからはこんな感じで、いろいろやっていくとですね、アプリケーションになっていくんですが、もうちょっと時間があるのでやってみましょう。で、これもお友達リスト、実際ここは複数の人が入ると思いますので、ちょっといちいち細かい説明しませんけれども、リストという、まあ、配列を処理するオブジェクトに変換してしまいます。で、いちいちコピペでこうガーッとやるんじゃなくて、データとしても複数ここは来るもんだよというふうに設定すれば、勝手に、デフォルトで5個の、配列が出来上がってこうやって表示されたりします。でですね、これちょっと動きのあるアプリケーションにしたいので、もうちょっとエアらしくですね、もう一個ステートを作ってみたいと思います。その前にここもテキストインプットにしたりとかですね、これでここに文字を入れられるようになりました。で、これも検索のボタン、ちょっと小さいですかね、ちょっと雰囲気だけ味わっていただければと思いますが、でここでテキストインプットになったし、ここはボタンになったと、サーチボタンになりましたと。で、次に、これ今元町リストが出ている状態なので、その前おそらく、個人の一人だけの情報が出ている状態があると思いますので、その、状態を作りたいと思います。で、最初の方を、スクラってますか、エムズあってますね、こちらはお友達がリストされるステートで、もう一個作った方、こちらをちょっとパーソナルという名前にしておきます。あれ、今日はスクラだな、大丈夫、パーソナルで、どうするかというとですね、こういうまだまだ出てこなくていいような情報を一回見えなくします。こんな感じですね。で、何やってるかちょっと分かりづらいかもしれないですけど、見ていただけると分かります。この辺に移動させてこうしてしまいましょう。そうするとちょっと分かったんじゃないかなと思うんですが、このパーソナルっていう状態からフレンズっていう状態にステートを切り替えたいと、そういうアプリケーションになります。で、切り替わるときにパカッと変わって紙芝居みたいに変わったら面白くないので、そこでインタラクションをつけてます。アニメーションをちょっとつけたいと思うんですが、そこもプログラミングなしで簡単につけられます。で、ここにタイムラインというものがありまして、これが普通のアートワーク系 のアプリケーションと違うところなんですが、タイムラインが簡単につけられるようになっています。で、ワンボタンでですね、勝手にデフォルトのエフェクトをつけられます。じゃあちょっとやってみましょう。こんな感じでスッと出てきました。で、ちょっとなんかおかしいですよね。なんか先に何かが早く出てきちゃってる。なのでちょっとこれタイミングを合わせていきたいと思います。で、ちょっと画面の解像度がきついんですが、少し分かりやすく、はい。で、フェードして出てくるリスト情報をもう少しタイミングをずらすと、この辺はフラッシュに近いタイムラインの操作になります。で、ちょっとやっていきます。はい、スムーズに出るようになりました。で、じゃあこれどういう風にしたら出るようにしますかっていうと、ここですね、このマイフレンドっていうボタンを押したら、この人のお友達がスッと出てくるようにしたいというふうにするしたいので、そこもですね、フラッシュカタリストでちょっとやってみたいと思います。で、今ボタンを選択している状態で、カスタムインタラクションっていうここのパネルのこのメニューを使います。で、ここでプラスを押すと、クリック時にどうしますかっていうふうにウィザード形式でどんどん設定できます。で、今みたいなステートのトランジションを実行させたいということなので、こちらを選んでどこに行きますかと、なので、お友達リストが出るフレンズっていうところに移動させてくださいというふうに、わずか3つのステップで設定しました。それだけでですね、ちょっと一回これをデフォルトのステートにして、これで見てみたいと思います。 がさっきの消して、これが今出てきたもので、じゃあ実際にですね、あ、でこれあれですね、ちゃんともう打てるようになってます。テキストインプットに変換したんでもう打てるようになっていて、でマイフレンド、マイフレンズのボタンを押すとスッと出てくると。でこれ裏側ではもうフレックス の, プロあのコードになってるんで、これをそのままフレックスのデベロッパーさんの関係に持っていってもらえれば、あとはフレックスのデベロッパーさんが、Facebook の API、今月の初めあたりにアクションスクリプト3用の API が出たんですけども、それを使ってサーバーサイドから実際に通信をするような Air アプリケーションを仕上げるということができるようになります。でまあちょっといろいろあるんですけども、そうですね、実際にちょっと動くもの、これがそうですね、本当に本物なんでログインする必要がありますが、 Facebook に一回ログインして、ログインできたかな、はい、そうするとできてるのかな、はい、できました。これ実際あのフラッシュカタリストで作ってフレックスのデベロッパーさんに渡して、フレックスビルダー上でサーバーサイドとのコミュニケーションを入れてもらって、で作り上げたものです。ロートマチリストが出てきて、実際にこうやって僕の Facebook のアカウントでロートマチリストを取ってきてるというものですね。こんな感じでですね、かなり、敷居が低く、アプリケーションの開発ができるようになると、そういう、ツールを目指して今作っています。で他にもワイヤーフレーミングという考え方ができて、何も別にイラストレートとかフォトショップからスタートしなくても、フラッシュ化体素上で絵を描いて動きをつけていくことができるので、今までペーパープロトタイプとかいう手法でいろいろ情報の設計とかやられてたかもしれないんですが、フラッシュ化体素を使って実際に動くものとして検証することもできたりします。やっぱり最初に開発の早い段階で動くものを開発者間のデザイナーさんの間で共有したりとか、クライアントさんとの間で共有しないと、後に行けば行くほど、これは RIA に限らない話ですが、どんどんどんどんリスクが上がっていくと、やっぱこの画面とかこの感覚は違うんだよねってことは後から言われるときついですよね。早めにそうやって動くもの、インターフェースの部分を確認していきたいと。それでじゃあどうやってやろうかって時に、フラッシュカタリストという、まあ、こういったツールが非常に便利ではないのかなと私は考えています。ということでですね、フラッシュ化体質の、ベータ版が6月の初めにですね、この Adobe Labs というサイトからダウンロードできるようになります。で、まあ、正式リリースはもうちょっと1年弱かかってしまうんですけども、こちらベータ版は、まあ、何ヶ月か使えますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。フレックスの次のバージョンも、この Adobe Labs から落としてお試しいただくことができます。ということでですね、今日お話した4つの、Adobe フラッシュプラットフォームの、製品、この話を、ですね、ちょっと時間を残していますので、これで終わりにしたいと思うんですけれども。